暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市まちづくり課から木村さんにおいでいただいています。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマ、男女共同参画についてとなっていますが、改めてこの男女共同参画、これはどういう意味になるんでしょうか。
はい、まず大きくですけれども、今日本ではですね、男女共同参画社会の実現というのを目指しまして、さまざまな取り組みを推進しておりますけれども、過去においてはですね、女性の社会的格差の是正が目的ということで始まったものだと思っております。最近ではですね、男性も女性も同じ価値観で生活するために協力していきましょうというような意味合いが強くなっておりまして、うん、男女まず共同ということで、共に同じくと書きますけれども、男性も女性も、性別に関わらずに、すべての人が共に協力して同じも、物事に取り組むことを言います。で、参画という部分ですけれども、参加の参に計画の核と書きますけれども、はい、参加するだけでなく、計画の段階から責任を持って関わっていくということを意味しております。そしてですね、この男女共同参画というものは、まず性別に関わらず、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮して、喜びや責任を分かち合うことということで、昔からですね、男は仕事、女は家庭というような性別による固定的な役割分担というふうな観念がありますけれども、これを見直してですね、対等なパートナーとして参画する社会を目指す日本の基本理念、すべての人が対等な社会の一員として、お互いを認めて協力して生活していくということで、誰もが自分らしい生き生きとした暮らしをできること、暮らしができる社会を目指すということを言っております。
はい、かつては男女格差を埋めるような感じだったのが、もう今ちょっと別のステップになってきているということですね。
そうですね、はい。そしてこの男女共同参画社会の実現がですね、社会全体で今取り組むべき重要な課題と位置づけられているところでございます。
重要課題なんですね。
はい、ですね、男女共同参画が大事な理由としまして、社会のですね、持続可能性を高めると、で、誰もが生きやすい環境を作ると、今少子高齢化が進んでおりますので、日本においてですね、全員が力を発揮できる仕組み作りが不可欠となっているというところで、うん、一つは労働力不足の解消と経済の活性化という部分で、はい、多様な人材の確保と、人口が減少していく中で、女性や多様な人材の就業を阻む壁をなくしてですね、さまざまな労働力を確保するという部分と、イノベーションの創出というところで、多様な視点、まあ、これは性別も含めてですが、年齢や背景など含めて、経営や開発にですね、加わっていただいて、新しい商品やサービス、アイデアが生まれやすくしていくというところがあります。
うん、なるほど。
はい、で、2つ目のですけども、個人の幸福と多様な生き方の選択ということで、まあ、先ほどから申している固定観念を変えましょうと、男は仕事、女は家庭というような縛りをなくしてですね、男性も育児や家事に関わるのが当たり前になってきてますし、女性もキャリアを諦めないで済むようにしていこうと、 あとは経済的な自立と安定に関わってきますので、うん、共働き世帯がですね増えることで世帯収入も安定しますし、万が一の失職や病気などのリスクにも対応していくことができると思っております。
はい、
で3番目が国際的な信頼と競争力の向上というところでは、うん、ジェンダーギャップの解消ということで、国際社会の中ではですね、ジェンダー平等という観点が基本的人権の尊重、民主主義の、度合いを測る、指標になってきていますので、このような産業構造の変化とかですね、家族の在り方、個人の価値観の多様化などの変化に対応するためには、これまでの固定的な意識や慣行を見直してですね、男性だけとか女性だけとかいうような形ではなくて、性別に関わらない全ての人が能力を十分に発揮すると、あらゆる分野に対等に参画していく必要があるというふうな流れでございます。
はい、単純にその差別の解消であったり、通念的なことだけではなくて、少子高齢化とか人口減少みたいな社会問題とも結びついているということなんですね。
そうですね、はい、
わかりました。具体的にはどんなことを現在進めてるんですか？
はい、ですね、例えばですけれども、仕事と生活の調和ということで、ワークライフバランスというふうな言葉を聞いたことがあるかと思いますけれども、
はい、
そちらの方とかですね、政策とか方針の決定の過程でですね、女性の参加が拡大とかですね、その他にもあらゆる暴力の根絶、そういったような多様な性の尊重とですね、LGBTQ への偏見や差別の解消、男性の家庭生活への参加など、さまざまな部分に関わっていきますので、うん、そういうふうなものに考えを広げていきましょうというところでございます。
はい、
ちなみに男女共同という考え方が市でも15年取り組んできましたけども、今の日本とかですね、仕事や学校、家庭、地域などで男女の仕事が同じになったなというふうに感じますかね。どうですかね。
そうですね、私も割と古めの人間なので、僕が若い頃に比べるとだいぶこう男女平等進んでるんじゃないかなと思いますね。
うん、
女性が働くのは当たり前ですし、
うん、
家庭のことに関しても、男性が協力するのがもう当たり前、なんかそういう考え方にはなってきてるかなと思うんですけど。
はい、そうだと思いますね。そうですね、昔のですね、男性は仕事をして家庭は女性が支えるべきというような考え方は徐々に薄くなってきているように思います。
実際にそれが足りてるのかどうかっていうのは、それぞれの家庭の事情もありますからね。
そうですね、はい。で今国の方でもですね、これまでは雇用機会の均等化というところから力を入れてきてですね、
はい、
募集とか採用とか昇進の機会が法律上平等に扱いましょうということで、
うん、
そういった部分で平等になった部分もあるわけですけれども、現在の男女共同参画の意義としましてはですね、不平等の解消という単純な昔の面からちょっと変わりましてですね、日本の社会と経済を崩壊から守るための現実的な取り組みということで、シフトしてきているというところでございます。う
ん、はい、
で具体的にはですね、現在国が重要視している部分がまず3点ございますけれども、人口減少とかですね、労働力不足を生き抜くための経済的な国としての戦略として、単純に数を確保するというふうな部分から質を向上させていくという部分になってきております。
うん、
で現在の単純に女性が働けるということではなくてですね、優秀な人材が性別に理由に、埋もれず、リーダーや経営の意思決定に加わることということで、労働力はずっとこう減少していく日本が予想されておりますけれども、
はい、
その半分を占める女性の能力をですね、生かさないと、国や企業にとって損失だという考え方がまず一つございます。
優秀な女性はもちろんたくさんいますし、
いらっしゃいますので、
はい、実際今日本のリーダーは女性なわけですからね。
そうですね、
うん、
はい。で、二つ目なんですけれども、男性の生きづらさの解消と世帯の安定ということで、まず男性の方もですね、これまで大黒柱なんだというような言われ方をされて、プレッシャーがあるというふうな部分がございました。
はい、
でそういうようなプレッシャーから解放するというふうな考え方も出てきております。でこれまではですね、 女性の何々を向上させましょうというような部分でしたけれども、
はい、
現在は、まあ、男性が家族を養うべきというような固定観念が あると思いますので、
うん、
これをなくしてですね、誰もが育休を取ったり定時で帰れる社会にすると、そうすることでまず男性のですね、まあ、過労死やメンタルヘルスの悪化というふうなのも防ぐようにしていきましょうというような考え方もございます。
なるほど、うん、ちょっと言い方難しいですけど、女性が弱いものみたいな概念だったのが、うん、言い方変えれば男性だって弱くてもいいんだよっていうことですよね。
そうですね、うん、そういう意味で本当に男性も女性も平等に同じくというような考え方、まあ、基本的なところからそうなってきているというところですね。
はい、
はい、まあ、それ以外にも共働きによるリスクの分散と先ほどもちょっと触れましたけれども、物価高騰とか進んでますし、終身雇用というふうなのもだんだんと薄れてきているのかなと思います。
うん、
一人の収入に頼る生活はリスクが出てきているというところで、男性も女性もですね、共に一緒に稼ぐと、そして一緒に育児をすると、最も現実的な対策となっている部分がございます。
はい、まあ、でもこれも当たり前のことですよね。
だんだんとそうですね、普通になってきてますね。はい、でもう一つ3点目、社会のインフラ、まあ、これは防災とか地域コミュニティとか福祉の関係ですけれども、
はい、
これの持続をさせていかなければならないと。で、多様な視点がないと、誰も救えない社会になってしまうというふうに言われておりまして、例えば地域の防災会議とかですね、自治会の決定が男性だけでまず、決められることがないようにとかですね、
うん、
災害の時にも避難所で、まあ、当然女性子どもいらっしゃいますので、そういったプライバシーが、守られないことがないようにというような、福祉や地域社会のインフラも誰も取り残さないという考え方で実用的なものにしていこうというふうな点がございます。
はい、確かに、まあちょっといろんなお話ししてると、女性の意見、そして特に子育て世代の女性の意見って本当に、まあ、我々と言っちゃいますけど、おじさんたちが気づかないところってたくさんありますよね。
そうですね、そういったところを、こうこまめに拾っていかないと、人口の減少に対応できないということになってくると思います。はい、でまずここまでの部分ですけれども、かつてのですね、男女共同参画、これは女性の人権を守るというところからスタートしておりましたけれども、現在の主眼は、男性も女性もこの深刻な少子高齢化、人口減少社会に共倒れしないで生き残るための、社会全体のシステムを更新していくことにあるというふうになってきております。
はい、
女性の環境が良くなったから終わりではなくて、全員が生きやすくなるためにですね、社会の構造そのものをアップデートしていくというような段階に入ってきたというふうな感じでございます。
はい、確かに僕の思っている男女平等とだいぶこうフェーズというかステップが変わってきている感じしますね。
そうですね、
はい、うん、
まずここでですね、今世界的な面から見ますと、日本のですね、男女平等の取り組みがどの程度と見られているかというところでございますけれども、ジェンダーギャップ指数というものがございまして、世界経済フォーラムという国際機関がございまして、政治、経済、教育、健康の4つの部門について男女の間にどれだけの格差があるかというふうなものを数値化してですね、世界の国に順位をつけたものでございます。
はい、
最新のところで2025年のデータですけれども、ですね、世界これ146カ国が順位付けされておりまして、
うん、
ちなみに日本は何位ぐらいだと思われますでしょうか。
どうなんでしょうね。なんかあまり高くないイメージはあるんですけど、それでもやっぱ全世界で見ればやっぱ先進国なので、うん、そうですね、まあ、真ん中にしときますか。なので73、
で結果としましては、日本は148カ国のうちの118位ということで、
はあ、
前年から変わらずなんですけれども、
だいぶ下ですね、
まあ、低いですね、ね、評価が低いでございます。
はい、
はい、まあ、ちょっと内容に触れますけれども、
うん、
分野別の順位というところですが、例えば政治の分野では138位、
はい、
これは国会議員さんのですね、人数なんか見られているようですけれども、女性が少ないなとか、そういう部分のようです。
なるほど。
そして経済の方がですね、 こちらの方も女性の管理職の少なさというふうな、あとはまあ所得関係というところで123位ですね。まあ、反面あの健康と教育の方はですね、高い数字になっておりまして、健康が59位、
はい、
教育が47位、まあ、こちらの方はあの褒められる順位だと思います。
なるほど、
はい、このようにですね、健康と教育は上位ですけれども、政治と経済の方ではまだまだだと、評価されていて点数が低いと。まあ、あの大きな意思決定をするときにですね、女性がもっと多い方がいいですよというふうな言われ方をしているという部分でございます。
はい、だいぶ変わってきているとは思いますけ けど、ね、それでもまだまだなんです、ね、
まだ評価が、はい、低いですね。はい、
はい、
で上位の国の紹介いたしますけれども、トップ3の方では北欧諸国が、強い部分がございまして、1位アイスランド、はい、2位フィンランド、3位ノルウェー、ちなみに4位イギリス、5位ニュージーランドとなっております。
まあ、なんとなくでもイメージはありますね。
そうですね、あの北欧勢そういうふうな福祉の関係強いというイメージございます。
はい、
上位のまず3カ国北英勢でございます。こちらはですね、教育や健康だけでなく、政治経済への女性参画が進んでいると。あとは働きながら子育てをするのが当たり前というような、イメージが出来上がっているというところで、子育てや介護サービスが充実していると。まあ、反面あの納税があの高い水準のようですけれども、まあ、ここも国民の理解によりまして福祉サービスが支えられているというような状況となっております。
なんかね、こうだいぶ良くなってるとは思っても、日本はまだまだっていうことなのが、
ね、
逆に言うとなんかその一昔前がどんだけひどかったのかって話なのかなと思いますね。
確かにそんな感じだと思います。
うん、
はい、ですね、であの男女間のですね、この社会的構造ということで、あの無意識の社会構造というのが残っているということだと思います。
はい、
これまではあの経済的あの格差により女性に対する暴力とかですね、人権侵害を生み出す原因となってきたというふうに言われてきていますけれども、あの一方で男性はまず先ほどあの話しておりますように、男らしさを求められるあまりに、仕事や家庭での責任が重くなってしまっていると。精神的負担や子育て時期の、まあ、長時間労働などもあのやらなければいけないような状況があったということで、自殺や過労なんかにも、つながってしまうと、そういう負担が、たくさん出ていたのだというふうな点が問題視されてきております。
はい、
で性別でですね、あの固定的な役割分担意識は、あの職場での見えない格差とかですね、家庭内での家事の負担のバランスとか、誰もが生活をあの楽しむことをあの難しくしていると。で社会参加の意欲があるのに、生活のために参加しにくくなるというふうな部分もありまして、いろいろな分野に影響があるというふうに言われてきております。
なるほど、なんとなくでもその潜在的な無意識の差別ってのはまだ残ってる感じしますね。
そうですね、無意識なので厄介だと思います。
はい、まあ、あの男女共同参画、我々の生活にこう密接に身近に関わっているというのはよく分かりました。で、二戸市では実際にどんな取り組みを行っているんですか。
はい、二戸市の方ですけれども、昨年ですね、第3次の二戸市共同参画計画というふうなのを策定しております。
はい、
これあのわざと共同参画計画にしておりまして、もう男女共同というふうな部分も意識もあの薄くしていきましょうというような考え方もございます。
なるほど、あえてもう男女を取った、はい、ということですね。
はい、でこれから5年間の計画になりますけれども、まず計画の中では、自分らしく輝き、共に支え合い活躍できる町二戸を、基本理念としておりまして、そして3つの目標としまして、あらゆる分野における男女共同参画の推進、誰もが活躍できる社会と、ワークライフバランスの推進、安全安心に住み続けられる地域づくりというふうにしております。
はい、
まあ、一つ目のですね、あらゆる分野における男女共同参画の推進に関してはですね、男女での固定的意識を解消して、多様性の尊重により地域や家庭の中で支え合うということで、自分らしく活躍できる街を目指すということでございます。
はい、
で二つ目の誰もが活躍できる社会とワークライフバランスの推進ではですね、 性別に関係なく働くことを希望する方がそれぞれの能力を発揮して健康に努められる、環境整備、それぞれの暮らし方に応じたワークライフバランス、仕事と生活の調和の実現を目指していこうというところです、
はい、
で3つ目なんですけれども、安全安心に住み続けられる地域づくりです。全ての暴力とかですねハラスメントを、許さないですよと。誰もが安全安心に住み続けられる町を目指して災害や防災なんかにもですね協力して、取り組んだりしながら、障害を通じて健康に暮らすことができるように取り組みましょうというところです。 DV と呼ばれるあの家庭内暴力、まずあの DV 有名ですけれども、これは重要なですね人権侵害ですので、性別に関わらないで、全ての人が尊重される社会、SNS やインターネットなどの情報メディアの犯罪を防止しながらですね、安全な生活の両立が図られるような社会を目指していこうというものとしております。
はい、まあ、平等とはいうもののやっぱりこう男女差のこの体のね、フィジカルの差というのは確実にありますし、
そうですね、
はい、大人と子どもというのも確実にありますからね、まあ、そういった意味でのこの多様性の尊重という、まあ、多様性の尊重がなんか逆になっちゃうとね、それが DV の容認になっちゃうんですけど、うんうんうんうん、それは許さないということですよね。
はい、
そして他にも、この男女共同参画社会の実現のためにですね、私たちが普段からこう今日から取り組めるようなことって何かありますか。
はい、そういった面なんですが、男女共同参画社会の実現というところで、地域の、市民の皆さんがですね、身近な問題として、捉えていただきまして、まず相互に協力していただくことが大切だというところからだと思います。
はい、相互に、
はい、まずですね家庭でできる男女共同参画ですけれども、先ほどから申し上げておりますように最近では男性も女性も、誰もがお互いに協力して仕事や家庭や育児介護を、される方が増えていると。で、男性はですね仕事女性は家事や育児というようなことがまず固定観念にならないように役割分担意識へ、変えていく必要があると思っております。
はい、
お互いにですね自立した上で助け合う関係を目指して、もらって当たり前だと思わないようにですね常に感謝の気持ちを持って、暮らしていければいいと思います。また、これからですね世代を担う子どもたちおりますけれども固定されたイメージにとらわれないようにですね自分の将来の可能性を広げていくために、性別によって接し方が違うというふうな部分が逆にその無意識の偏見というところにつながりますので、例えばですね女の子なんだからこうしなさいとかですね男ならこうあるべきというような声かけとか あまりこう良くないのかなという考え方ございます。
はい、
将来の選択肢を狭めることになるかもしれないということでその性別ではなくてですね子どもの個人のですね、どういうことに興味があるかでとかですね、気持ちや好奇心を尊重するような、考え方が大切になってくるのかなというところがございます。
やっぱりでもこれなかなか難しいんですけどね自分もそうやって育てられてきたので
そうなんですよね、
なかなかこれをこう切り替えるの難しいんですけど、でもやっぱりこのなんて言うんでしょう、こう可能性を狭める選択肢を狭めるような決めつけは良くないと思うんですよね。
そうですね、それをこう意識して、こう体現していくというのは難しいところだと思いますけれども、
はい、
気持ちの片隅に置いていただければと思います。
まあ、そうですね、実際に今我々がそうだったように子どもたちは大人を見て成長しますので、
そうですね、
はい、まあ、ちょっとでもちょっとずつでもこうお手本になれるようにねこう意識して生活していくことが大事だと思いますが、
はいはい、では次ですけれども職場でできる取り組みといたしましては、育児とかですね介護を理由とした短時間の勤務とかですね IT を活用した在宅勤務など多様な働き方ができるような環境の整備に、取り組んでいただければなと思います。
はい、
性別を問わずにですね短時間勤務や育児休暇などの有給の休暇が消費しやすい職場環境がありますとですね、働 働き方、ワークライフバランスも調整しやすくなりますので、一人一人が意欲を持って勤務できるような、体制になっていくのかなと思います。
はい。
そしてですね、またハラスメントにも気をつけましょうということで、
うん、
暴力なんかのですね、身体的な攻撃は当然ですけれども、精神的に相手を傷つけるような行為もハラスメントになりますので、こう何気なく発したような言葉行動とかがですね、ハラスメントに当てはまることもありますので、どういったものが相手を不快にさせるのか、学びながらですね、ストレスのない職場を目指してい、きたいなと思っております。
はい。ハラスメントもまあ難しいところで、やっぱり相手のあっての話なの で、もうこうだっていうことが決められないじゃないですか。
そうですね。
まあ、ただその、自分の行動発言がハラスメントに当たる可能性があるというのは、まあ、常に気にしないといけないなと思ってるんですけどね。
なかなかこう無意識のうちに相手を傷つけるということはあると思いますけれども、そういった面をこう考えながらですね、
はい、
職場環境の改善に努めていただければと思います。
そうですね。まあ、日常的なコミュニケーションをどう取るかっていうことになるかと思うんですけどね。
そうですね。
はい。ということで、ここまで男女共同参画についていろいろと教えていただいてきましたが、我々がですね、こういったこの男女共同参画についてもっと具体的に学びたいと思ったとき、なんか機会とかはありますか？
はい。今ですね、ちょうど男女共同参画について学べる、セミナーが始まるところでございます。
はい。
こちらの方をご案内いたします。7月1日の水曜日10時からなんですけれども、岩手県男女共同参画センター主催でですね、オンラインセミナーが開催されることになっております。
はい。
男女共同参画や多様な性、性的マイノリティなどについて学ぶことができるということで、YouTube によるオンラインの配信で、どなたでも無料で参加できるものになっております。
うん。
この講座はですね、岩手男女共同参画サポーターというのがありまして、そちらの養成講座としても合わせて実施されているものになっておりまして、こちらの方にですね、興味関心がある方をサポーターとして養成登録していただくというふうなものがございまして、県内にお住まいの方はどなたでも無料で受講することができるようなものになっております。
はい。
内容としましてはですね、女性も男性も生きやすい社会のためにというような、ような感じの題名の講座が、複数用意されておりまして、すべてオンラインで受講するものになっております。で、受講を希望する方は、岩手県男女共同参画センターのホームページの方を、見ていただくかですね、まちづくり課の方までお問い合わせいただければなと思います。こちらの方なんですけれども、それこの他なんですけれども、この他にですね、岩手県の、県立図書館におきまして、5月31から6月29までこの男女共同参画センターが、主催となってですね、男女共同参画に関する図書と、資料展示のコーナーが設置されて PR するというような話がありましたので、県立図書館の方にもですね、ぜひご来場いただければなと思っております。
はい。
ぜひ皆さんも興味を持っていただいて、誰もが暮らしやすい街になるように ご協力をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日は街づくり課の木村さんに、男女共同参画についてお話しいただきました。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。